鈴木三重吉作、宿なし犬。1。昔、アメリカのある小さな町に、人のいい働き者の肉屋がいました。冬の半ばのある寒い朝のことでした。外はひどい風が雨を横殴りに吹きつけて、ビュービュー荒れ続けています。人々はコウモリの柄に固くつかまりながら転がるような格好をして勤めの場所へ出ていきます。肉屋は店の若い者たちと一緒にかじかんだ手で肉切り包丁を研いでいました。すると店の前のたたきのところへ一匹の痩せた犬がびしょ濡れになってのそりのそりとやってきました。そして激しいしぶきの中に残りと座って店先に下がっている肉の塊をじろじろ見上げていました。どこかの宿なし犬でしょう。肉屋もこれまで見たこともない汚らしい犬でした。骨組みは小さくもありませんが、どうしたのかひどく痩せ細って、下腹の皮もだらりとしなび下がっています。寒いのとおそらくひもじいとの両方で体をブルブル震わせ、下顎をガタガタさせながら引き連れたようなぐったりした顔をして、じろじろと鍵にかかった肉を見つめています。肉屋はおどけた目つきをして、ちょいちょいとその痩せ犬を見やりながら包丁をこすっていました。犬は肉屋の注意を引くように時々くんくん鼻を鳴らしてはこっちを見ます。そのうちに肉屋は包丁を研ぎ終えて、刃先を試すためにそばの大きな肉の端目、ザラザラになったところを少しばかり切り落としました。そして「ほら」と言って痩せ犬に投げてやりました。すると犬はそれが地べたへ落ちないうちにぴょいと上手に口へ受けて、パクリと一口に飲み込んでしまいました。肉屋は面白半分に今度は少し大きく切り取ってポイと高く投げてみました。犬はさっと後足で立ち上がって、それをも上手に受け取り、ガツガツと二度ばかり噛んで飲み込みました。へえ、こいつはまるで軽業師だ。どうだい、牛一匹残らず食うまで軽業をやるつもりかい。ほら来たよ、もう一つ、ほらよ、ほらと肉屋は後から後から何ととなく切っては投げました。犬はそのたんびにぴょいぴょいと上手に取ってパクパク食べてしまいます。お前は俺の店の肉をみんな食っていく気だな。さあもうこれでおしまいだ。その代わり少々硬いぞと肉屋は最後にできるだけ悪いところをどっさり切って投げつけました。しかし犬はもうそのしまいの一切れだけは食べようともせずに、しばらくそれをじろじろ見つめています。なんだ、何を考えているんだいと肉屋は思いました。そのうちに犬はふとその肉をくわえるなり、どんどん街角の方へ駆け去ってしまいました。その明くる日はからりと晴れたいいお天気でした。昨日の雨できれいに現れた往来にはもくもくと黄色い日陰が差しています。人々は相変わらず急ぎ足で仕事に出ていきます。肉屋は今日は極上等の肉をどっさり吊るしてお客を待っていました。するとそこへ昨日の犬がまた残りと出てきて、同じように叩きの上に座ったままじろじろと肉の切れを見上げています。はあ、また来たなと肉屋は言いました。来い来い来い、入って来いとチュッチュと舌を鳴らしますと、犬はこわごわと店の中へ入ってきました。ほらここまで来い、どうらと肉屋は小言で軽く犬の喉の下を持ち上げながら、 へえ、かわいい目つきをしているね、お前は。毛並みもよく縮れていて上等だ。ちょっと歯を見せろ。鼻身もなかなか立派だ。お前は俺の店の番人になるか？え？今んとこは全く野生犬の見本みたいだが、2週間も経てばムクムク肥えていい犬になる。おい、俺んとこにもいい犬がいたんだよ。そいつが逃げ出して殺されたんだ。お前は代わりに俺んとこの子になるか？なる？おお、よしよし。肉屋が右手で首のところを抱くようにしますと、犬は言われたことが分かったように肉屋の左手の甲をペロペロ舐めました。犬はそのまま夕方まで肉屋の店先で番をしました。辺りの犬たちが出てきて店の中へ潜り込もうとしますと、野生犬はもううーと牙をむいて追いまくり、うろんくさい小じきが店先に立つとワンワン吠えて追いのけてしまいます。それはなかなか気が利いたものです。通りに何か変な物音がするとすぐに飛んでいって、じーっと見極めをつけ、何でもないと分かればのそのそ帰って店先に座っているという調子です。日が入ると肉屋は口笛を鳴らして呼び入れました。そして優しく背中を叩いた後で大きな肉の切れを投げてやりました。ところが犬はそれを食べないで口にくわえて外へ出てしまいました。そしてどんどん走って昨日の通りに街角の向こうへかき消えてしまいました。なんだと肉屋はすっぽかされたような気がしました。しかしあんな俺に懐いて一日中番をしていたくらいだから、夜になったらまた帰ってくるかもしれないと思いながら、それとはなしに待っていましたが、夜遅くなっても犬はそれなりとうとう帰ってきませんでした。やっぱり野良犬は野良犬だ、いっぺんで行っちまいやがったと肉屋は寝がけに独り言を言いました。ところが明くる朝、店の者が戸を開けますと、犬はもうとっくから外へ来て待ち受けていたように、ついっと店へ入って嬉しそうに尾を振って肉屋の膝に飛びつきました。よしよしよし、わかったよわかったよと肉屋は犬の両前足を握って外の叩きの方へ連れて行きました。犬はそれからまた一日中店先にいて一生懸命に番をしました。肉屋は夕方になると頭を撫でて昨日の通りに大きな肉の切れをやりました。ところが犬はやはりそれを食べないで口にくわえたまままたどこかへ行ってしまいました。そして明くる朝はまたちゃんと出てきて店の番をしました。とうとう一週間が経ちましたが、犬は毎日同じようにもらった肉を食べないで持っていきます。肉屋は一体ああして肉をくわえてどこへ持っていくのだろう。一日中俺のところにおりながら、どうして夜は決まって他のところで寝るのだろう。店の者たちと話し合いました。おいおい、今日もまた食わないで持ってったよ。一つ後をつけてってみよう。来な。と肉屋はある日店の者の一人を連れてついていきました。夕方は人通りも少ないために肉屋と店の者とは犬の姿を見失うことなく歩いたり走ったりしてどんどんついていきました。なんだ、どこまで行くんだろう。え、おい、ずいぶん遠くまで来たじゃないか。犬はまたどんどん行ってとうとう町の外れまで来てしまいました。そこにはバラバラに小さい家が立ち腐ったりしているどす黒い広い砂地がありました。そのあたりには冬は風が激しくて砂がじゃりじゃり家々の窓や通る人の顔へ吹き飛んできます。おお、ひどい砂だと言いながら肉屋は犬の後からそのところを斜めに突っ切ってかけていきました。犬は肉屋たちが追っかけてきていることを気づかないらしいのです。そして そこいらのある小家のところまで来ますと、さも帰るところまで帰ったというように、その家の後ろの方へのそのそ入っていきました。肉屋たち二人はそっと行って覗いてみました。家の後ろはちょっとした空き地で、真ん中に何か建てようとした足場らしいものが崩れかけたまま放りっぱなされており、ぐるり一面にはゴミくずやいろんな汚らしいものがごたごた捨ててあります。犬はその空き地の片隅に転がっている、そこも天井も抜けた古ぼけた穀物樽の口元に座り込みました。樽の中にはカンナくずや砂などがくしゃくしゃに入っています。そのカンナくずの上になんだか白で編んだボロボロの靴ぬぐいを丸め上げたような、そういう色と格好をしたものが転がっています。犬はその変なものの前に加えてきた肉の切れを置いてクンクン泣き続けました。しかしその変なものが動き出しもしないで、犬はたまりかねたように前足を上げて、おい起きろ起きろと言わないばかりに突っつきました。すると靴ぬぐいのようなものはむくむくと半ば立ち上がって、よろよろと肉切れのそばへ来て倒れるように腹ばいました。栗色をしたよぼよぼの犬です。病気でひどく弱っていると見えて、野生犬のくれた肉の切れを物うそうに2、3度舐め回しましたが、それを食べる力もないようにそのままぐんなりと顔を下げてしまいました。こちらの犬は、さあ早くお上がりよよよというようにクンクン言っていましたが、それでもまだ食べようとしないので、相手の食欲をそそろうとするようにその肉の切れの角を小さく食い切ってペチャペチャと食べてみせました。それでも病犬はじっとしたまま動きません。こちらの犬は仕方なしに今度は肉の切れを2、3尺後ろの方へ引きずってきて、それを前足の間に置いて座り、さも病犬を誘い出そうとするように口の先で肉をつっつきしてはじっと待っています。さあ来て食べてごらん、おいしいよね、ほらうまそうだろう。食べない、君が食べなけりゃ私がみんな食べるよ、いいかい、食べてもいいかい、と言わぬばかりにしきりにクンクン泣いたりしました。しかしいくら手を変えて進めてもダメでした。病犬は中途で一度よろよろと出てきて肉の端をちょっと噛んでみましたが、またのそのそとカンナくずの中へ帰ってうずくまり、目をつぶってとうとう眠りかけました。こちらの犬は肉の切れを加えていってその犬の口のところへ置き、自分も中に入って砂だらけのカンナくずをかき回したり鳴らしたりして病犬のそばへ一緒に寝転びました。肉屋たちはじっとすべてを見ていました。おい、もう帰ろう、暗くなった、本当に感心なものだね。我々人間の中にもあれほど情け深い行き届いたやつはちょっといないぜ。毎日朝から俺んところへ働いて、夕方になると肉を持ってきてあの犬に食わしているんだ、見上げたものじゃないか、と肉屋はしみじみこう言いました。まったくです。だが旦那、あの犬は物が食べたいよりも喉が渇いているんじゃないでしょうか。水が飲みたくてもあれじゃ探しに歩けないでしょうから、と店の者が言いました。なるほど、そいつはよく言った。どこかに水はめっからないかな。そこの変なちっぽけな家には誰か住んでるよ、と肉屋は空き地の向こうのうちの戸口へ行って、もしもし、ちょっとどなたかいらっしゃいませんか、と言って戸を叩きました。すると中から薄汚い女が戸を開けました。肉屋は今の病犬のことを話して、かわいそうですから水を飲ましてやりたいのですが、と言いますと女は小さな空き缶へ水を入れて持ってきてくれました。肉屋がそれを病犬の口元へ置きますと、 犬はすぐに首を伸ばしてペチャペチャと一気に半分ばかり飲み干しました。そしてさも嬉しそうに首をフリフリしました。もう一つの犬も口をつけてピチャピチャ飲みました。猟犬は水を飲んだために少しは元気ついたように見えました。肉屋は骨と皮とばかりのその体を撫でてやり、じゃあよくお休み、明日また見に来てやるからな。おお、かわいそうに、お前も明日またおいで、ともう一つの犬も撫でていきました。